説教命をかける者、小宮松義牧師。
前回のところでは、パウロの下でパウロと共に主に仕えたテモテという書について述べられていました。今日はエパフロディトという人について使徒パウロが手紙で書いております。エパフロディトっていうのはどういう人かって言いますと、聖書には他には出てこないもんですからなかなか馴染みがないかもしれませんが、この人はフィリピ教会の人なんですね。フィリピ教会からおそらくローマにいるパウロのところに献金を届けたということが4章のこの後の方ですね、4章の18節を見ると分かります。そしてそれだけではなくて、フィリピ教会からの献金を届けただけではなくて、パウロのもとにとどまってパウロの手助け奉仕者としてパウロを助け出したとるためにですね、フィリピの教会からパウロのところに派遣された人、そういう人であるということが聖書から分かります。で、パウロがですね、この時囚われの身となっているわけですね。未決交流囚、つまり裁判の判決を待つ囚人であったわけです。でこれはパウロがどこで囚人となっている時にこのフィリピの信徒への手紙を書いたのかなということは他にも説があるようですが、おそらくこれはローマ帝国の首都ローマであろうということはすでに申し上げた通りであります。このローマで囚人となっていた。そういたしますとこの使徒言行録ですね、使徒言行録の一番最後ですね、使徒言行録の一番最後28章の最後のところですが、パウロがこのエルサレムで捕らえられユダヤ人から訴えられて、そして囚人となったわけですね。そして遠くローマまで護送されてきた。そしてローマでパウロが捕らえられ鎖でつなげられてるわけですね。けれども一番最後使徒言行録の28章30節を見るとこう書いてあるわけですね。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けたとこう書いてあるわけです。つまりこのパウロは囚人となり未決交流囚、しかも手か足は鎖で万兵とつながれているわけですけれども、自分の借りた家に住んでいろんな人が出入りすることが許されていた、こういうことがわかるわけですね。これってこの囚人といいましても牢屋に入っているわけではないということがわかるわけであります。でこれはどういうことかっていうわけなんですが、パウロはローマ帝国の市民権っていうのを持っていたわけですね。ローマ帝国の市民権、つまりローマ市民であると、ユダヤ人でありながらローマ市民権を持ってる。でローマ市民の権利、市民権っていうのは大変なものでありまして、何が違うかっていう、こういう場合はまず人権が保障されるわけなんですね。ですからローマ帝国では人権が十分に保障されるのはローマの市民権を持ってる人なわけです。そういたしますとこの先ほど使徒言行録の最後のところを読みましたが、牢屋に入ることももちろんで牢に入ることができると言ったらおかしいんですが、自分の借りた家に住むことが許される、そういうこともできるわけです。まだ判決が出てないわけですから。ですからこれはもう今日から言えば牢獄というよりは、自宅軟禁状態に近いわけなんですね。そしてパウロは鎖で手か足かを万兵一人とつながれつつも、ですから外出の自由はないんですけれども、 他から外から来た人は自由に面会することができるという、まあ、こういう状態であったわけです。しかしですね、自費で借りた家に住んでると書いてあったわけですから、これは家賃を払わないといけないことになりますね。それからこの食べ物が必要になってくるわけです。牢屋でしたら、まあ、国が用意してくれるんでしょうが、食べ物を自分で用意、また着るものですね。それからこの手紙を、このようにフィリピンの信徒への手紙を書いているわけですけれども、そういう手紙を書く紙とか筆記具ですね、そういったものも必要になると、何かとこう入り用になるわけなんですね。でパウロはなぜ牢獄に入ることではなくて自費で借りた家に住んで自宅軟禁状態の道を選んだかってことなんですが、これは何か牢屋が劣悪な環境で嫌だからとかいうことではないと思うんですね。パウロはこれまでも何度も牢屋に入れられたことはあったわけです。そういうことではなくて、使徒言行録の一番最後を読みますと分かるように、いろんな人に鎖でつながれつつも伝道するというですね、そういう目的のために他ならないわけです。いろんな、あるいはクリスチャンの信徒の人を牧会する、だから伝道牧会のために自由に人が出入りすることのできる自費で借りた家の自宅軟禁状態を選んだと、こういうことになるわけですね。で、フィリピ教会はですね、そういうこの監禁状態にある囚人となっているパウロを助けるために、献金を集めてですね、この伝道者パウロを支えたわけであります。そういう伝道者を支えていたのがフィリピ教会であるということができるわけなんですね。それでエパフロディトはその献金を持ってローマで捕らわれの身となっているパウロのところに派遣されてきたと、こういうことであります。さて、このフィリピからローマに派遣されたエパフロディトという人なんですが、まあ、フィリピとローマってのはどれぐらいの距離があるのかなと、こうちょっと気になるわけですね。フィリピっていうのはギリシャ語を正確にフィリッポイですが、今日のギリシャにあるわけですね。今何かと話題のギリシャでありますけれども、そのフィリピからイタリアのローマ、これは世界地図で見ますと何で近いじゃないかってこう思われるわけですが、実際にこの距離を測ってみるとそうでもない、まあ結構遠いんですね。今日では非常に便利でありまして、インターネット上にそういう距離を調べるサイトというのがあってですね、私はこうクリックしてですね、調べてみました。そうしますとですね、直線距離で、これローマ市のどこを通るかっていうのはまたあれなんですが、まあ、バチカンに敬意を払う必要もないかもしれませんが、バチカンといたしましてですね、そこからこのフィリピンの町の中心部まで直線距離で約995キロあるんですね。まあ、1000キロと言ってもいいかもしれません。そうしますと、この逗子教会のあるところから直線で995キロと言いますと、どこかっていうと、これ陸上にはそのポイントはないんです。一番近いところが鹿児島県の屋久島町、ここが997キロなんですね。まあ、大体同じと言っていい。ですからフィリピとローマの間の距離っていうのは、この逗子教会からですね、鹿児島県の種子島の隣のこの屋久島だと、こういう距離だってことが分かるわけです。しかしこの直線で行くことができるはずがないですから、道のあるですね、陸路をたどっていくと、このフィリピとローマ市、バチカンとはどれぐらいになるか、これもですね、便利なことにインターネットでこのちゃんとクリックして調べることができるんですね。どの道を通るかっていうのまで選ぶことができるんです。で、当時のローマっていうのは大帝国でありまして、全ての道はローマに通ずという、こういう格言があるぐらい道路網が完備しておりました。そのローマ街道、ほぼこれがローマ街道だろうなっていう今日の道路を伝っていくと、陸路を行くと何キロになるかっていうと1953キロなんですね。1953キロ、これは日本逗子教会から陸路で取るとですね、陸路ではこう行くことができない、もう鹿児島でも海になっちゃう。 で、まあ、海こう船で渡って島伝いに行ったとしてどこまで行くかっていうと、大体沖縄本島になるんですね。ですからフィリピからローマまで陸路で行くと、日本この逗子から行くと大体沖縄本島まで行くぐらいの距離だということになるんですから、これは大変な距離だと言っていいと思います。で、当時の庶民の交通手段というのは徒歩です。歩きですね。もちろん馬車もあったわけですけれども、ローマ街道というのはもちろんローマ軍の軍事優先ですから、しかし馬車はあったんですね。一般人が乗ることのできる、でも馬車ってのはとても高額だったそうです。まあ、今日言えば飛行機のファーストクラスぐらいになるんでしょうか。ですからこの大体庶民は徒歩で行ったようです。で、徒歩で行くとですね、当時は大体1日30キロ歩いたという記録があるんですね、徒歩で。で、それで計算しますと、この全部陸路で行きますと大体65日2ヶ月ちょっとかかるという計算になります。まあ、一部船で行ったとしても、まあ、船っていうのはパウロも難破船に遭ってるわけですから大変な航海であったに違いないわけですね。そうすると、まあ、いずれにしましても大変な旅となるわけであります。です、ちょっとこうそういうことを念頭に置くとですね、テモテ、エパフロ、何かこう近所を行き来してるってんじゃないってことがお分かりかと思うんですね。なかなか大変な遠いところから苦労して、テモテをパウロはフィリピの教会に派遣し、またエパフロディトはフィリピからこのローマに来ていると、こういうことになります。さて、このテモテもエパフロディトも共に福音に仕えた人としてこう書かれているわけなんですね。テモテについては前回の22節をご覧になりますと、その後半ですね、息子が父に仕えるように彼は私と共に福音に仕えましたとこう書いてあるわけです。福音に仕えた、ですからイエス様、イエスキリストの福音伝道のために一緒に、働いたと、こういうことになるわけですね。実際にこの前も申し上げたように、一番最初にパウロがこのフィリド町に行ったとき、そこにはテモテも同行していたわけです。そのように、テモテはパウロと共にキリストの福音伝道のために仕えたということなんですね。そしてこの今はテモテは20節ですが、に戻りますが、テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいないのですと。さて、このテモテの奉仕というのは、じゃあ具体的にどういうことになるか、今奉仕しているとしたらですね、そうすると何かこの働き回ってるっていうよりも、パウロと同じ思いでフィリピの教会のことを心にかけている、これが奉仕だとこう言ってるわけなんですね。心にかけてるってそれが奉仕ですかって思う方もおられるかもしれません。でもこれは心にかけているってことは祈ってるってことですね。フィリピンの教会、遠いフィリピンの教会の中でこう紛争が生じている、この教会のために祈ってる、こういうことが、これが奉仕だ。今テモテがフィリピンの教会のためにですね、そういうことが分かってくるわけです。一方エパフロディト、今日のエパフロディトはどうかと言いますと、25節ですね、読みますと、その途中からですが、彼は私の兄弟、協力者、戦友であり、またあなた方の使者として私の窮乏の時奉仕者となってくれましたと、こう奉仕者とな、奉仕者と書いてあります。それから30節にも、私に奉仕することでと、奉仕という言葉が出てまいります。ですからこのエパフロディトもパウロに奉仕をした、使えた、こういうふうにこう書かれているわけなんですね。じゃあエパフロディトはどういう奉仕をしたのかな、どのようにして主に使えたのかな、パウロに使えたのかなっていうことなんですが、この今読みました25節ですね、あなた方の使者として、つまり最初にも申し上げたように、パウロはフィリピの教会から 派遣されてきたわけです。パウロのところに伝道者を支えるその献金を携えて、そしてパウロのところにとどまってパウロの手助けをする。パウロは鎖につながっているわけですから、買い物一つ出かけることはできないわけですね。そういうパウロのところで手助けをする、そういうものとして派遣されたわけです。しかしですね、今日の箇所を読むとお分かりのように27節ですね、実際彼は瀕死の重病にかかりましたとこう書かれているわけですね。瀕死の重症、重病、ですからこれは普通の病気ではない、病名が書かれていませんから何の病気か分かりませんけれども、大変なこのことであります。生死をさまよったとこういうことになるわけですね。ですからパウロを助けるために行ったはずなのに、パウロを助けるどころではなくなってしまった。病気にかかって、しかも瀕死の重病にかかって、かえってパウロの足手まとい、パウロに迷惑をかけることになってしまったということになったわけであります。で、この26節のところですね、しきりにあなた方一同と会いたがっており、自分の病気があなた方に知られたことを心苦しく思っているからですとこう書いてあります。だからエパフロディトはフィリピ教会の人々に対して心苦しく思っていた、心苦しく思っていた。今申しましたようにパウロ先生をですね、助けるために行ったはずが、そういう重病にかかってですね、何時どこに伏せてたか分かりませんけれども、逆にパウロに心配をかけ迷惑をかけ、現地のパウロ関係者のですね世話になる、そういうことになってしまった。つまりこの何の役にも立てなかったということになるわけです。それでこのエパフロディトは非常にこの心苦しく思っていた。もう面目ない、フィリピンの教会の人たちに合わせる顔がない、そういうことであろうかと思います。ところが一方でですね、その26節の最初のところですが、しきりにあなた方一同と会いたがっておりとこう書かれているわけです。あれとこう思われませんか。もうフィリピンの教会の人たちから祈りを持って、またフィリピンの教会の人たちがその旅費も捧げてですね、そしてこのパウロを助けるために行ったのに、足手まといになり帰って重病で、長いこと伏せてしまったというですね、それでこの心苦しく思ってるわけです。フィリピンの教会の人たちに合わせる顔がない。ところが一方でしきりにあなた方一同と会いたがっている、会いたいのか会いたくないのか分かんないような感じに読めるわけですね、丁寧に読むと。で、これどういうことなんだろうか、矛盾してるんじゃないか。心苦しく思ってるわけですから合わせる顔がないんですけども会いたがってるっていうのはどういうことだろうか。これはですね、いろいろこう想像できるわけです。で、これは一つ想像できるのは、ホームシックにかかってると、エパフロディとかですね、遠いところです、もう文化も言葉違う、そういうところに来ている、しかも病気にかかる、もう旅先で病気にかかることほど心細いものはありませんね、そういういろんなことが重なってですね、もう早くフィリピンに帰りたい、こういうホームシックにかかってるんではなかろうか。しかしそのフィリピンではせっかく祈りを持って派遣されたのに、逆にみんなに迷惑をかけることになってしまった、それで心苦しい、だから合わせる感はない、そういう狭間でエパフロディトは苦しんでいたんではなかろうか、そういう想像が成り立つわけですね。そこに彼の優しさであるとも言えますし、弱さとも言える、そういう面が見え隠れするわけであります。 で、そういうこのエパフロディト。で、このエパフロディトに対して、パウロは最大限の言葉を持って配慮をしているんですね。それが今日の箇所であります。もう、せっかくこのパウロを助けようと思ってきたのに病気になってしまい、大したことも全然できなかったのにですね、この今日の箇所を読みますと、非常にこのエパフロディトをこの配慮の言葉が散りばめられているんですね。25節では、彼は私の兄弟、協力者、戦友だと、こういう言葉を使っています。また私の窮乏の時の奉仕者と、奉仕っていう言葉が2回出てくるわけですが、何の奉仕もしてないように見えるけれども、から奉仕をしたと、戦友だと、協力者です。29節を見ると、だから主に結ばれている者として大いに歓迎してください、そして彼のような人々を敬いなさい、敬えってフィリピの人たちにパウロは書き送っているわけです。しかもですね、もっと丁寧に読みますとですね、この25節なんですが、冒頭のところで、私はエパフロディトをそちらに返さねばならないと考えていますと、こう今私たちが手にしている聖書では返すと、こう返さねばならないと、こう日本語に訳しています。まあ、フィリピから来たんだから、あ、そっちに向かわせるというのは帰ることになるわけですが、でもこれ意訳なんです。原文ではどうなってるか、言語のギリシャ語ではそちらに送ると、返すという言葉はパウル使ってないんです。実は送ると、これどういうことでしょう。なんか返すっていうと役に立たないから送り返すっていう感じに聞こえるわけですね。で、送るっていうと私にとって大切な助けてなんだけども、送ると、こういう感じになるわけです。ですから皆さん、パウロってのは非常に厳しいことを手紙で、叱責するようなことも書く人なんですけども、こういうすごくこの病気になったエパフロディト、また精神的に弱い面もあるこのエパフロディトに細かい配慮を言葉一つ単語に使ってる人だってことがよくわかるんです。送る、大切だけども送る、だから大いに歓迎してくれ、まあ、そのね、彼を責めるんじゃないよっていう、こういう配慮がですね、滲んでるわけなんですね。ですからそういう配慮をパウロはしているということです。そういう中でパウロはこのエパフロディトは奉仕者、奉仕をして奉仕したと、こう言ってるんですね。なんかこの、そうするとこの奉仕者とか奉仕、エパフロディトが私に奉仕をしたっていうこの言葉も、何かこのパウロの配慮の言葉なんだろうか、本当は奉仕してないのに、まあ奉仕したことにしたというふうに配慮をにじましているのか、あるいはお世辞を言ってるのかっていうことになるんですが、そうじゃないんですね。読むと本当に彼は奉仕した、使えたと。どうやって奉仕した、それは今日出てくる文面で言いますと、瀕死の重病になったことが奉仕だと、こういうふうに読めるわけです。瀕死の重病になったことが奉仕、それは迷惑をかけたことであって奉仕ではないんじゃないのってこう思うわけですけれども、しかしお読みになってお分かりのようですね、彼は癒されたんですよ。癒されたってのは治ったの、治ったと書いてない。神は彼を憐れんでくださったとこう書いてある。神様が彼の病気を癒してくださったと書いてるわけです。当時、まあこう重病っていうのはいろいろ、もう伝染病っていうのはもうなすすべがないんですよね。もう病院もない。医療技術も発達してない。大体死ぬわけです。ですから平均寿命が40歳、50歳になるわけです。だからもう、ところが彼は癒された、神様の奇跡が現れた、神様が死ぬばかりの彼を癒してくださった、この奇跡ですね。これ自体にパウロはどんなに励まされたか、周りにいた人もどんなに神様の力を見たかっていうことであります。しかも30節を、まあ、それがまず一つですね。 そして30節を見ると、私に奉仕することであなた方のできない分を果たそうと、と果たしたと書いてある。果たそうとした。でもこの果たそうとしたってことがもう奉仕だと、こういうふうにこう読めるわけなんですね。ですからこの奉仕をする、この尊いこと、奉仕っていうのは神様に捧げる行為です。これは非常に尊い、神様に捧げるわけ、尊いことなんですが、彼は何もできなかったように見える、まあ、献金を送り届けた以外はですね。けれどもここで奉仕とは何かということが見えてくるんですけども、まあ帰って足手まといになったように見えるんだけれども、そこに神様の技が現れる。そしてエパフロディトは少なくとも自分は一生懸命奉仕をしようとした、この心ですね。具体的な成果が出たとか出ないとかいう問題じゃなくて、むしろ姿勢の問題である、こういうことが分かってまいります。奉仕とはですね、多くの目に見える結果を出したかどうかではない、そうではなくて神様に自分を捧げようとしているかどうか、これが問題なんだと、こういうパウロの考え方がにじんでくると思います。それを主がお持ちになる、そういうことなんですね。まあ祈祷会ではちょっと申し上げましたし、またこの方については以前もちょっと申し上げたわけですけれども、私も前任地の富山二番町教会にですね、今年110歳になったご婦人がおられるんです。お元気であります。極めてお元気であります。でこの今110歳なんですが、私が在任中に100歳を迎えられました。そして102歳になった時、すごく元気で、なおばあちゃんがいるってんで、NHK のですね、教育テレビの100歳万歳という番組があったわけですね。その取材にこの彼女の家に訪れたんですね、そのチームが。ところが話を聞いてみると、この滝喜恵さんっていう方なんですが、喜恵さんは教会のこととイエス様のことばっかり喋るもんだから、この NHK の取材チームはですね、しょうがないから教会を取材せざるを得なくなって、で教会に取材に来たわけですけども、ちゃんとこの喜恵さんが礼拝で賛美歌を歌ってる方のも流されましたけれども、そういう方なんですね。で彼女の家にお尋ねしました、最初にお尋ねしました時ですね、彼女が見せてくれたものがあります。それは聖書と大学ノートでありました。もう聖書はですね、もう隙間もないぐらい線が引っ張ってあって書き込みがしてあるんですね。で大学ノートは何書いてあるか、日記なんですけども、日記のようで日記ではない。それはなぜ日記のようで日記ではないかというと、そこに書かれていることは、今日読んだ聖書の中で自分が感銘を受けた箇所、気に留まった箇所をそこにもういくつも書き出してるんですね。それからですね、教会員のこと、その日祈った教会員のことの名前が全部いくつも書いてあるわけです。それが彼女の日記、大学ノートなんです。これを見せてくれました。で、彼女は私にこうおっしゃいました。先生ご一家のことは毎日祈ってますっていうですね。で、彼女はこのもう教会の委員をやるとか、あるいは何か役割をするとか、あるいは街道清掃をするとか、そういう奉仕はもちろん歩けるんですけども、そういう力は体力は残ってませんからできません。けれどもじゃあ奉仕は何もできないかといったらですね、そうやって奉仕です。教会一人一人のことを順番にノートに書くほどにですね祈って、で牧師夫妻以下のことを祈ってくれて、私はその時ですね、あ、この教会が祝福されて毎年受選者がこんなに与えられるのは、この祈りをも用いてくださっている神様がおられるからだということを確信いたしましたですね。そういうことを思い出すわけであります。神様に捧げるもの、その神様に自分を捧げようとするこの姿勢、 この奉仕、これを奉仕とパウロは呼び、それを主が用いられて神様の技が現れるのであります。お祈りいたします。